瀬戸内海の中にある虫や長島には2つのハンセン病療養所があります。1箇所は奥光明園、奥高等学校新潟教室があるのが長島愛生園です。新潟教室は治療しながら勉学するので、昼間の定時制普通科課程の高等学校です。当時の生徒数は男子80人、女子35人で、寮生活をしながら学んでいました。
そこでこの整形外科医の橋爪長三先生と、出会うわけですが、こう伊賀さんの生涯の大きなこう影響を与えた方だと思いますけれども、どうでしょうか。
初めての定期健康診断が行われました。私は席次はですね、席次番号は2番ですので、上半身裸で診察室にすぐ呼び込まれました。橋爪医師はですね、私にとっては運命的な出会いとなりました。その頃、療養所内ではですね、今度若い整形外科医が赴任してきた。一人は一流大学、慶応大学卒の矢部先生。もう一人は信州大学の橋爪先生と、新任医師の話題が賑やかに交わされていました。その三流大学と患者が言う、その橋爪先生とですね、その前に私が座りました。通常ですと、聴診器を胸に当てて、簡単な問診で済むはずですね。ですが、橋爪先生はですね、あなた手を見せて、指を動かしてみて、手首を上下して、靴下を脱いで足を見せて、とにかく細かい機能チェックや書き込みなどで、かなり時間を要しました。両手と左足の整形手術をすれば、手足の機能はかなり回復しますよ。いきなり目の前でですね、図解を交えながら手術方法の説明を始めました。付き添っているですね、その不調はしびれを切らしたようにですね、先生、生徒があと29人も待機してますからと声をかけました。はいはい、わかりました。あなた、寮の部屋は何号室ですか。私は、はい、18号室ですと答えました。
橋爪長三先生が、信州大学をね、出られたってことで、その、本当ならこう療養所がね、日本の社会の中から隔離され差別されているね、そういう場所の中で、その大学によってね、先生がランク付けされるっていうのは、とてもなんかこう不思議な皮肉なね、ここだけはなんかこの日本の社会の一部っていうかね、なんかそれがとても、私もこの花に青を読んだ時に、なんかとても、あ、そうなんだなっていうことを感じました。橋爪先生のこの訪問がこれで毎晩続くんですが、橋爪先生の姿勢というのは、今で言えば インフォームドコンセントの本当にこう典型と言えるような態度に思います。
寮はですね、その車間がおりまして、部外者は午後の8時以降に入寮が許されます。その日、車間に案内された橋爪医師が部屋に訪ねてきました。小脇にですね、分厚い専門書を抱えての訪問です。再び健康診断で描かけていた用紙を広げてですね、専門書を開きながら、長々と手術方法の説明をするんです。それは何日も続きました。寮生はですね、おい、夜の白い恋人がまた来ている。白い恋人とは、予防医を着た医師のいわゆる別の呼び方ですね。説得来訪はもうへきへきするぐらい続きました。その日も私の説得は、まあ成果には結びつかなかったです。部屋を出るですね、橋爪医師は私に聞こえがしにですね、惜しいよな、手術をすればボールも投げられるし、走ることもできる、社会復帰も可能になるのにな。妙にその言葉が私の心に残りました。それから十数回目の来訪後ですね、私はついに、橋爪先生、手術成功の確率は何パーセントですかと質問をしました。そうだな、理論的には私は自信があるし正解でも、初めての手術ですから、術後を確認しないと。ですから、成功の確率は50%です。随分正直な返事だと思いました。先生、手術を受けます。先生にお任せします。
で、橋爪先生にとっても本当に最初の手術なわけですね。
はい。
その後、在学中何度も手術を受けたということをお聞きしますけれども。
あ、そうですね。最初の手術はですね、1963年12月に行われました。手術は高校在学中に10回受けることになります。手術の所要時間は大体ですね、4時間、長くて5時間ですね。で、術後、抗生物質が投与されますが、大体術後2、3日は40度近く熱が上がります。熱が下がるのを待ってですね、病室からギブスを巻いたまま学校に登校しました。同級生たちからはですね、ヤクはよくギブスが似合うなと揶揄されるぐらいでした。そのためですね、必要受講単位が足りなくて、1年留年することになります。
術後というのはどのようなこう経過をたどるんでしょうか。
まずですね、3週間後にギブスカットをされます。そして抜歯をされて、厄よくがあって、その後、それが大変なんです。機能点火訓練が待ち受けてます。わかりやすく説明しますとですね、脳から出されている 今までの命令を変更するんです。いわゆる機能転換、機能転換のリハビリテーションです。手術の基本はですね、今よく皆さんが耳にする腱ですね、腱移行術です。いわゆる筋の移行術です。1993年にですね、私は国立身体障害者リハビリテーションの総長、津山直一さん、この方は元東京大学の整形外科教部長もなさった方ですけど、彼と会食する機会がありました。そうするとですね、津山先生は目立たく私の手の手術の跡を見てですね、矢さん、その手術は誰が執刀したんですかと聞かれました。私は、東大の整形外科部長ですから、私の頭の中でも信州大学っていうのは、いわゆるランクが下だと思ってたんですね。ですから医師は橋爪彫像医師と申しますと言ったらですね、え、橋爪くん、そうですか、彼の腕は一流だと言われてびっくりしたんです。私の手の指の手術はですね、学術論文として発表されました。その功績でですね、橋爪医師は第12回桜根賞を授与されました。
橋爪先生とはその後もずっと長い間交流が続くことになりますね。
橋爪彫像先生はですね、ハンセン病療養所を退任後、ご家族の介護ということもあって長野に戻られたそうですけど、長野県身体障害者リハビリテーション長、そしてその後はですね、小布施町の新生病院名誉院長を歴任後、今長野市で元気に暮らしておられます。私とはですね、その子も長いお付き合いをさせていただいてますけど、橋爪先生はですね、私のことを講演などでこうおっしゃってるそうです。矢君は身体的には私の改造人間です。しかし同志ですと私のことを称しているそうです。
伊賀さんは手術後の留年とかね、そういうこともあって、新井田教授の同級生が次々と社会復帰していくのを見送るような形になると思うんですが、伊賀さんはどんな思いで、またそれから自分自身の計画やこれからの心の準備というのはどんなふうにされてたんでしょうか。
はい、岡山県立奥高等学校はですね、1987年最後の卒業生を送り出し、32年の幕を閉じました。というのは、もう我が国ではハンセン病を発症する子どもたちがいなくなったということの反映でもあるんですけど、この高等学校を卒業した生徒はですね、307人もおります。同級生たちはほとんど後遺症がないためですね、卒業と同時に次々と社会復帰をしていきます。私の整形手術はその後卒業しても2回残しており、愛生園に踏みとどまっていました。機能回復は不十分でしたけど、私は社会復帰を決断します。 周りからはですね、ヤ君無茶な挑戦だよと引き止められました。
次回は、いよいよ社会に、飛び出していくイカさんの姿をお話していただこうと思います。